私たちの主イエスキリスト、父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。完全であるということは、一見理想的な人物像に見えますが、実は息苦しいことなのかもしれません。仮に完全な人がいるとするならば、その人は自分の正しさを持って人を判断し裁くようになるでしょう。正義感が強ければ強いほど欠けている人を許せなくなるものなのです。ルターの時代、おおよそ次のように考えられていたといいます。神は正しい方であるがゆえに正しくないものを裁くと。神は完全な方である。その完全は不完全なものを不完全のままお許しにならない。このように考えられていたわけです。ですからルターは常にこの神を恐れ、裁かれることのないようにと修道院に入った時も、誰よりも修道生活に熱心に取り組んだと言われます。自ら完全となるためです。ところが、どれほど熱心に良い技を成しても安心を得るどころか、かえって自らの罪の深さを思い知らされるばかりであったとルターは振り返っています。完全で正しい神の前でどれほど尽くしても自らの罪が責め立てられる。このような中にあってルターは、神が嫌いであった。晩年そのように告白しているほどでした。今日の福音の日課によると、イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに、このようなものはここから運び出せ、私の父の家を商売の家としてはならないと、このように言われたのでした。この様子を見て、主イエスはその正しさをもって正しくないものを許せなかったかのように映ります。果たしてそうでありましょうか。二つの律法に触れたいと思います。一つは三大祝祭日について規定されたものです。申命記16章によると次のように規定されています。男子はすべて年に3度、すなわち除光祭、七宗祭、仮用の祭りに、あなたの神、主の御前、主の選ばれる場所に出ねばならない。この律法が命じているのは、すべての成人男性は年に3度、いわゆる三大祭りに合わせてエルサレムに集まらなければならないということです。ユダヤ人の歴史を遡ると、人々はディアスポラ、いわゆる離散の民となって、遠い地に追いやられ、国を失ったとあります。律法はその散らされた人々を含め、すべての成人男子が年に3度、 エルサレムに集まることを求めたわけであります。さらに律法は次のようにも命じています。これが二つ目の律法になります。第一の月の14日は主の過ぎ越しである。15日は祭りの日である。あなたたちは7日の間、酵母を入れないパンを食べる。初日には聖なる集会を開く。いかなる仕事もしてはならない。あなたたちは若いお牛2頭、お羊1匹、1歳の羊7匹、すべて傷のないものを燃やして捧げ、焼き尽くす捧げ物として主に捧げる。ディアスポラと言われた多くの離散の民にとって、年に3度祭りの度にエルサレムに集まることだけでも大変な負担であったに違いありませんし、しかし律法の命じることに従おうと彼らは命じられた通り、年に3度祭りには集まったことでしょう。それが彼らにとって生きるということであったからです。ところが、同じ律法が命じる傷のない動物を主に捧げるということは、極めて困難なことでありました。これは私たちにも想像できることかもしれません。遠い国から長い旅を経てエルサレムに到達する彼らにとって、その旅路の始まりに無傷の動物を連れて出発したとしても、エルサレムに着くまでに果たして無傷でいられたかどうか、その可能性はゼロに等しかったと言えるでしょう。ですから、神殿の庭で無傷の動物を売ることが、商売をする者にとっても長旅をする者にとっても都合がいいと思われ、やがてそれが当たり前のことになっていったことが想像できるのです。傷のない動物を主に捧げるためには、それが最もいい方法だと誰の目にも映ったことでしょう。ところが、それを見たイエスは、私たち人間の目からするならば激しく否定されたのが今日の出来事になるわけです。イエスとユダヤ人たちとの間に起こった今日の出来事について考えてみたいと思いますが、焦点となり得る事柄を拾い上げてみたいと思います。第一に、それは商売であります。イエスは、私の父の家を商売の家としてはならないと言って商人たちを追い出しているのですから、これが最も大きな問題と言って間違いないでしょう。ユダヤ人たちの側からするならば、律法が命じるように遠くの国から傷のない動物を連れてくることなど不可能だ。律法を守るためには神殿の庭で犠牲の動物を手に入れることしかないではないか。このような言い分となるでしょう。律法を守るためだからと、神殿の庭で商売をすることに正当性を訴えているわけです。しかし、イエスに言わせると、 それは私の父の家を商売の家としているということなのです。神殿はあくまでも祈りの家であるはずなのです。両者の主張が真っ向からぶつかり合い、主イエスは乱暴に見える行動を起こしてまでも彼らの主張を否定しているように見えます。つまり問題は、彼らユダヤ人たちの立法理解にある、このように想像できるわけです。これが第二の焦点であります。立法の中で注目をしたいのは、傷のないと言われている部分になります。これを実現するため、ユダヤ人たちは神殿の庭で商売をするしかないと考えたわけですから、ここに問題の要因があるのだとわかるのです。傷のないと訳されているヘブライ語は、ターメム。ちょっとこれは頭に覚えておいてほしいんです。ターメムですね。という言葉になりますが、これは傷のない、完全なというヘブライ語であります。ギリシャ語訳旧約聖書というものがありますが、このターメムというヘブライ語をギリシャ語にこう当てて訳すときに、いくつかのギリシャ語が用いられていることがわかります。二つ例をご紹介し、このターメム、傷のない、完全なという神に捧げる、焼き尽くす捧げ物としてふさわしいと立法に命じられていることについて考えてみたいと思います。一つ目は、創世記17章一節にある次の言葉です。主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、まったきものとなりなさい。このまったきものっていうのがヘブライ語で先ほどのターメムという言葉でありますが、ここでギリシャ語訳では喜ばれるという意味のギリシャ語が使われています。傷のない、完全なという言葉が、主に喜ばれるという意味で訳されているというわけです。続いて、二つ目の例は、申命記18章13節にある次の言葉です。あなたはあなたと神、主と共にあって、全きものでなければならない。まあ、同じ全きものでありますが、ここもヘブライ語ではターメムという同じ言葉で、日本語でもどちらも全きものと訳されています。ギリシャ語では違う言葉が実は用いられているわけです。それは完成したと訳せる言葉であります。傷のない、完全なというヘブライ語が完成したというギリシャ語に訳されている。で、この二つの例から、傷のないというターメムですね。この意味することを考えますと、いわゆる無傷であるというユダヤ人たちが理解したことではないということが想像できるのです。そうではなくて、第一に、 主に喜ばれるもの、これがタメムなんだということです。主によって完成されたもの、これがタメムなんだということがわかるわけです。つまりこれらの例に見る傷のない完全なとは、人がそのように努力をして傷のないものとする、あるいは人自身が完全なものとなる、傷のないものとなるという意味ではなく、主なる神ご自身がその主語となって、主が喜ばれるもの、主が完成されたもの、そのような意味だとわかるわけです。傷のないとは、傷つけないように神殿の庭で商売をすることで解決することなのではなく、すべて主がなさること、主イエスによって実現されることなのだと聖書が語っているとわかるのです。商人たちがどんな印を見せるつもりかと迫ったとき、主イエスが神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせると言われたことについて、その神殿とはご自分の体のことであったと説明されているのは、まさに傷のない主の十字架との関連性を示しているに違いないのです。ちなみに2番目の完成したと訳されているギリシャ語は、新約聖書で次のように用いられています。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。まさに先ほど全きものと訳されているのと同じことであります。神が完全なのだから、あなた方も完全なものになりなさいと言われているわけですが、私たちが努力を重ねて達するようなことではないんです。傷のない完全なという要求に対して、私たちは一体何ができるというのでしょうか。以前シルバースタインの僕を探しにという絵本をご紹介したことがあります。ちょっとだいぶ前の話でしょうかね。円形のこうケーキからこう一人分ほどの切り取った形をした主人公僕が登場するわけでありますが、この主人公僕はこの欠けている部分が不満なんです。だからちょうどいい欠片を求めて完全な丸い形になりたいと旅に出ることになります。欠けていますから、スムーズには進むことはできず、ガッタンガッタン、途中で蝶や毛虫に出会い、立ち止まってはやりとりをしながら、またガッタンガッタン、いろんな欠片を見つけ試してみるものの、なかなかぴったりの欠片に合いません。しかしついにぴったりの欠片に出会います。それを自分の欠けた部分にはめ込むと、ぴったりと一致し、僕はもはや欠けのないまん丸な姿をしています。転がると以前のようなガッタンガッタンとゆっくり進むのではなく、驚くほどのスピードで駆け抜けていきます。 途中で蝶や毛虫を見かけても話しかけることすらできません。やがて僕は転がるのをやめ、そういうことかと何かに気づいたように、欠片をそこに置いて以前の欠けた形に戻ってゆっくりガッタンガッタンと進み始めていくのでした。いかがでしょう。完全である自分を夢見て欠片を探す旅に出たのですが、ぴったりの欠片を見つけ完全な姿を得たはずでした。ところが完全な姿を得た途端、蝶や毛虫と話をすることもできなくなってしまったのです。そのことに気づいた僕は、そういうことかと一言、せっかく見つけた欠片をとさよならすることにしました。完全であるということは理想的に見えるでしょう。自分にあれが足りない、これが足りないと、それを埋めるものを探しているのが私たちの人生かもしれません。しかし聖書が言う完全であるとは、人が努力して理想形に到達することでは決してないのです。神が作られた私たちがどれほど熱意を込めたとしても、神の完全に達することなどありえないんです。そうではなく、その人が欠けたままそれでも良しとされている、神の御心に生かされている、ここに神による完全、神に喜ばれるものとしての命があると聖書は教えているのです。しかも主なる神はそのために御子イエス・キリストを十字架の死へと至らせたのでした。この神の完全のうちに罪ある私たちが良しとされた救いの御業によって、欠けたままそれでもあなたは完全であるとみなされる、罪人のまま義と認められる、ここに救いがあるのです。つまり私たちが努力をして完全であると、完全であろうとすることよりも、不完全でしかない自分を認めて神に委ねて生きる、ここに神の御心があるのです。先の絵本に登場する僕がぴったりと合う欠片に出会ったものの、やがてそういうことかと、その欠片をそこに残して元の姿のまま道を行くのは、不完全な自分だからこそ主にあって完全な自分とみなされることを知った私たちの姿と重なるのではないでしょうか。傷のない動物が完全をもたらすのではないのです。たとえ傷つき倒れそうになるほどであったとしても、十字架の主イエスだけが無傷の捧げ物となって、私たちの罪の許しを完全に実現するのです。この主の十字架の贖いによって、私たちは罪人でありながら そのまま完全なもの、主に喜ばれるもの、完成されたものとして神に受け入れられて生きることができるのです。新しい一週もこの主のゆえに、すべての人々とともに安心して自分を生きてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。本日